それでは今日も御言葉にしばらく心を向けましょう。今日は新約聖書のルカ福音書の第2章です。新約聖書ルカの福音書の第2章の6節と7節を読みいたします。途中ですけれども6節と7節を読みいたします。新約聖書ルカの福音書の第2章の6節と7節。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。一言お祈りいたします。天の父なる神様、幸いな聖日、このようにして第二礼拝に私たちを招いてくださり、共にアドベントの聖日に預かることが許されましたことを感謝いたします。これから短く御言葉に心を向けます。主がどうぞ語ってくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、すべてを主に委ね、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。12月の2日になりました。これからアドベントの聖日を毎回迎え、そして23日が今年のクリスマス礼拝になっております。クリスマスの話といいますと、広くは聖書の中では旧約の預言から、そして新約のあちらこちらに幅広くイエス様の お誕生に関わる話というものがたくさん描かれております。その中に登場する人物もたくさん出てまいりますが、ザカリアやエリザベツや、あるいは、ヨセフ、マリア、また羊飼いや博士たちや、そしてイエス様と、またシメオンや、本当に多くの人物を通してもクリスマスの物語が語られております。私たちは毎年本当に、何回も同じメッセージ、同じ箇所かもしれませんけれども、それぞれにクリスマスの恵みを多くいただいております。クリスマスのストーリーというと、やはり一番どの場面がクリスマスの場面かというと、今読みしましたように貝羽桶に寝ておられるイエス様、これが一番の場面ではないでしょうか。今日はこの中から今読みいたしましたルカの福音書の2章の6節7節、特に7節に描かれている貝羽桶に寝ておられるイエス様、ここに焦点を当てて御言葉を味わってみたいと願うことであります。貝羽桶で寝られる理由というのが多分あるんだと思います。ちょっと今日はそれについて少し考えてみたい、思い巡らしてみたいと思います。一つ目は、聖書にもありますように、宿屋には彼らのいる場所がなかったからと書いてあります。だから貝羽桶に寝ることになった。劇でもありますように、宿屋はその日満員御礼で入ることができなかった。それは皇帝アウグストによって住民登録をしなさいというお触れが出ました。それに従って皆さんがそれぞれの生まれ故郷へと帰っていった。ここにもたくさんの人が訪れて、そして宿屋はいっぱいであったために、マリアとヨセフは泊まることができなかった。宿屋にとっては嬉しい話かもしれませんけれども、宿を探す者にとってはそれはちょっと苦しい内容でありました。最近のニュースで、アルミプレス工場と、だるま職人が今大忙しだというふうなニュースが出ておりました。だるま職人は毎年新年になりますとだるまを求める方もあるので、ある程度の準備はしていたそうですけれども、プレス工場とその職人さんはさらに追い打ちをかけるように忙しさになってしまった。それはなぜかというと、選挙のためであります。選挙が、野田総理によって年内解散になりましたので、急遽、選挙をするために投票箱を作るアルミ工場の人たちは今まで以上に注文が殺到した。でだるま屋さんは、だるま職人は今まで作るだるまよりもその必勝だるまっていうのは一回り大きいらしくて、でまたそれを作らなければならない。 いろんな事務所に必勝だるまがあって、まあ、当選すると両目が黒くなりますけれども、まあ、するしないにかかわらず、皆さんそのだるまを買い求めているということで、だるま職人とプレスアルミプレス工の人たちは今大忙しだというニュースを聞きました。まあ、それはいいんですけれども宿屋も突然の大忙しで、そして、マリアとヨセフを泊める場所がなかった。私たちはその中からいろいろなことを学びますけれども、世の中今もそうです。救い主をお迎えする場所、用意というものがない方々がたくさんおられる。それは厳粛に受け止めなければなりません。毎日たくさんの心配事で心に余裕の持てない人たちというものがまだまだたくさんあふれております。自分の心に気に入ったことや自分の心にとどまったものにはすぐに心を向けるかもしれませんけれども、無関心なこと、あまり自分にとって益がないと思ってしまうものにはとかく心を閉ざしてしまう。それが私たちであります。今日でも救い主の居場所を失っている方々がたくさんいること、これは厳粛に受け止めなければなりません。それからこの方を知らないということ、これも大きな要因の一つではないでしょうか。主の主、王の王であられる方、平和の君と呼ばれるべき方にあるにもかかわらず、待ち望んでいた方であるにもかかわらず、知らずに通り過ぎてしまう。そのためにイエス様ご自身は会話を受けで眠ることになったわけであります。ヨハネの福音書の中には、最初の方を見ますと、世はこの方を受け入れなかったとあります。今でもそうです。イエス様ご自身のことを何も知らずに、知らないがゆえに平気でいることのできる、そのような方々もたくさんおられます。日本は特にそうですけれども、クリスマスといってもそれがイベントでしかない。この時期は友人や家族や特別な人と一緒に時を過ごす、プレゼントを交換する、それだけの日として迎えている人がたくさんおられます。あとディナーショーがたくさん増えますけれども、そのような形で、本当のクリスマスの意味を知らずに盛り上がる、そういう世の中であります。クリスマスの飾りをこの間買いに行ったんですけれども、クリスマスの飾りの売り場の反対側には新年を迎えるためのしめ縄ですとか、門松が置いてあって、どっちにするんだろう、両方か、両方カバン、カゴの中には両方入ってる人もいれば、どちらかが一つしか入ってない場合も、本当にクリスマスとの意味を知らない、イエス様ご自身を知らずに過ごしている方々がたくさんいる、これも事実であります。その中で私は本当に幸いにして、クリスマスをここというか、まあ、物心ついてからずっとクリスマスを毎年お祝いしていますけれども、イエス様のご降誕以外でクリスマスをお祝いしたということはありません。これはクリスチャンホームに生まれ2世の特権でありますけれども、本当にそのように毎年迎えられる恵み、また逆に本当にイエス様のことを知らない、そういう方々にとってはそのクリスマスを間違った意味でお祝いしなければならないのが実情であります。宿屋には彼らのいる場所はなかった。このことから心に留めるべきこと、警戒するべきことは、まず私たちはこの方の居場所をなくしていないだろうか。クリスマスを迎えるこの時、主は私たちの心に宿っておられるのだろうか。それを深く考え、絶えず心に留めたいと願うことであります。もう一つは感謝すべき理由。 イエス様が会話を受けに寝てくださったゆえの感謝すべきこと、それは会話を受け、家畜小屋のような汚いところ、臭いところ、みすぼらしいところでも主はお生まれくださった。会話を受けでも心よく甘んじてくださった、喜んで宿ってくださった、それがイエス様であります。またこのことが羊飼いたちの印となりました。この印を頼りに羊飼いたちは救い主にお会いすることができました。もしイエス様が宿屋の奥の方に宿を取ってそこで休まれていたならば、もしかしたら訪れようとしても戸が閉まっていて宿屋の人から断られてしまってイエス様のところまでたどり着くことができなかったかもしれません。しかし家畜小屋の戸にオープンスペースの中で会話桶に寝ておられる緑子、他にそのような方、同じ境遇で生まれるということはないわけであります。本当に汚いところでありますけれども、羊飼いたち、無学でまた本当に辛い仕事をしている羊飼いたちにも分かるような印として残してくださった。私たち一人一人もこのことのゆえに神様にお会いすることができる、イエス様を知ることができる、感謝したいと思うことであります。今日でも全ての人に福音は述べ伝えられています。この印が難しくてわからないという方はいない。皆このお方に会うならば、自分から心を閉ざしてしまうならばそれは無理かもしれませんけれども、神様の側から示してくださる恵み、印は私たちに必ずわかるものであります。そのようにしてイエス様ご自身が馬小屋で会話桶の中でお生まれくださり、眠られたということを心に留めたいと願うことであります。クリスマスは一人一人の心にキリストを救い主として迎え入れることの幸いを知る時であります。今から24年ほど前に、私は初めて、生まれて初めて海外でクリスマスを経験というか過ごしました。ちょうどまだ仕事をしておりましたので、出張でその時期南米に行っておりました。南米に12月に入ってからもずっといろんなところを回って、ブラジルを回ってコロンビアを回って、そしてパナマに最後行きました。そこでクリスマスの25日を過ごしました。南米はカトリックの国ですので、空港あるいはホテルの大きなロビーには必ず、サンタクロースではなくてクリスマスツリーと、あとクリスマスの生誕のジオラマというんでしょうか、人形が、大きな人形が飾ってありました。心から皆イエス様のお誕生に心を向けていることにホッとした反面、残念ながらクリスマスを教会で迎えるということはできませんでした。仕事で行きましたので、いろいろと回りながら街中を歩くときにカトリックの教会でミサをしているなっていうのは分かるんですけれども、そこにひょいひょいと行くこともできずに、後でもし行けたらなと思いながら、通りながら行きました。そしてちょうどパナマはその当時ノリエガという人が、軍事政権を握っていましたので、とても治安が悪かったので夜一人で出歩くということはできませんでした。出歩けたとしても私はスペイン語できませんので、どっちみち無理だったんですけれども、そういう関係で、ホテルで一人でクリスマスを迎えることになりました。本当に寂しい静かなクリスマスであります。ケーキもなければ、今までずっとクリスマスは礼拝、 祝会、キャンドルサービスと教会の中で過ごしてまいりましたので、たくさんの人と一緒に賛美を歌い、クリスマスをお祝いするというものに慣れていた者にとっては、たった一人で何もない、ケーキもない、ツリーもないところで一人でクリスマスを祝うというのは、とても寂しい気持ちがでいっぱいでありました。本当に静かなクリスマスを味わいました。一つ分かったことは、寂しい静かな夜であったゆえに分かったこと、それはやはり、寂しいな、たくさん人がいて一緒に賛美できたらいいなという反面、今いるのは一人だけど、静まる時が与えられて、自分の心に今イエス様ご自身がおられるということがすごく大きな励ましであり、恵みとなりました。ですから、多くの方は周りにはいませんけれども、クリスマスに主が私と共におられるという実感を持って、本当に心から祝いできたのはこの時ではないかなと思うことであります。それから、そのことを通しても将来についても深く考える時が与えられて、本当に幸いな、最初は寂しいクリスマスだなと思いながらいましたけれども、最後は本当に心の内にイエス様がおられるということを実感して、そしてクリスマスをパナマで祝うことができました。南米はほとんどの国が、赤道洋南半球にありますので、その期間もう外にいるだけでも夏と同じですので、暑い中、夏のクリスマスも初めてそこで経験をいたしました。でたくさん日に浴びたので、とっても日焼けを しました。で日焼けをして帰りましたら、日本は真冬ですので、帰った途端に、なんであの人はこんな冬なのに真っ黒に日焼けしてんだと会社の人にも言われ、教会の人にも言われ、別に遊びに行ったわけではなくて、仕事で行って、そして本当に真っ黒に焼けましたけれども、イエス様と、二人きりの幸いなクリスマスを味わえた恵みでいっぱいになりました。布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。今日私たちの心に主は宿っておられるでしょうか。救い主の居場所は確保されているでしょうか。私たちが自らの思いや行動によってでイエス様の居場所をなくしてはいないでしょうか。求める者の心に主は心よく来てくださるお方であります。感謝して心の内に主をお迎えし、この幸いなクリスマスの恵みをさらにいただきたいと願うことであります。クリスマスの祝福が豊かに皆様の内にありますように、共にお祈りをして閉じたいと思います。お祈りいたします。天の地にある神様、イエス様が私たちの罪を担うためにこの地上に来てくださいました。宿屋には彼らのいる場所がなかったとありますように、私たちの心の内に主をお迎えする場所がもしなかったとするならば、残念なことであります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、また会話を受けて寝てくださったように、私たちの汚い心の内にも主は喜んで来てくださることを信じて感謝をいたします。このクリスマス、私たち一人一人が自分の心に主を受け入れて、共に恵みのうちにこのクリスマスをお祝いすることができますように、なおなおここにおられるお一人お一人、またすべての方々のうちに主が豊かに語ってくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。